ナの飯より、123。
はい、こんにちは、こんばんは。73歳で引退するニーソン先生は本当かと思っているリクです。
遅刻はしたらダメだと僕も思ってます。ピンカジスパスパです。
どうもどうも、スパスパさん、こんばんは。
はい、こんばんは。
久々にリアム・ニーソンの話題しましたよ、この番組。
ねえ、番組名にね、ニーソン先生の名前が入ってるのに、
そうです
よ、ニーソン先生の映画を一回も語らない、
ね。そうですよ。毎回受信料をお前らは、徴収しようとしてるのかっていう放送をしてるというようにですよ。
そうですね。NHK の回し物みたいになってますからね。
てかね、そうですよ。そんなバレバレですけども、懲りずに NHK の話を今からしますよ。
そうですね。毎朝ね、欠かさず、ね、拝見させていただいてるんで、
それは。僕は帰ってきてから晩ご飯を食べながら、ニコニコしながら見てますよ。
うん、ね、うん、うん。本当にね、アンパン、本当にタイトル変えた方がいいですよね。
そうですね。先週、カレーパンやんと思いながら見てましたから。
そう、 そうで、やっぱりね、ケンちゃんとね、メイコの、
そうですよ。
結婚話やったじゃないですか。
そうですよ。
よかったですね。
よかったですね。無事。
そう。まあ、メイコがいつ東京に出てくんのかと思ったら、なんか、ね、あれよあれよという間に東京に出てきますね。
非常に悪い中園台本のパターンやなと思いながら、中園脚本の悪いところがすごくよくて、都合がいい展開すぎる。
都合がいい。バタバタバタンと東京に来て、
そうなんですよ。
着きましたからね。
でもまあ、朝ドラってこんなんやんと思いながら見てますけどね。いろいろ言われてますけど。
そうですね。戦後というか戦争終わって帰ってきてからの展開がなんかめちゃくちゃやなと思って。
めちゃくちゃですね。もうあそこで予算が尽きたんやろうなっていうのをすごく感じるんですけどね、僕は。あれって。
すごいなんか展開やな。東京行ったり帰ったりも激しいし。
そうそうそうそう。まあね。
いろいろね。うん。
もう、二郎さんが死ぬとこで最終回でよかったんじゃないかと僕は思ってるんですけどね。
そこがピークだったかもしれない、
ね。僕の中では二郎さんが、結構ピークだったんで。まあ、もともと人、花子とあんで、吉田幸太郎と仲間みゆき、仲間ゆきえの取り合いしてた人ですけどね。
なんかね、やっぱ主人公周りがどうもね、ちょっとざわざわっとするんですよ、
はい、
僕は。
はい。
で、うちの家族もなんですけど、
はい、
とにかく、まあ、二郎さん好きな方は申し訳ないですけど、
ええ、
二郎さんも大概キモいっていう話になってますね。
なるほど、なるほど。
とりあえず、多分、年齢差結構あるじゃないですか。
ありますね。ありますあります。ノブと、はい。ハチキンとの年齢差はかなりあったと思いますよ。
かなり、言ったら、40代と20代ぐらい離れとる感じだと思うんですよ。ガチで。
雰囲気的にはそんな感じしますね。
そんな感じがするじゃないですか。
まあ、そうですね。
劇中ではね、30代前半と20代前半ぐらいかなっていう感じですけど。
はい。
おそらくもっと離れてると思うんですよ、あれね。
そうでしょうね。
うん。で、一応、二郎さん、イケメンやから成立してるんですけど。
はい、はい、はい、はい。
一般の40代男性と、20代の女性が、あれになってたら、まあまあ、これ、キモい話やなと。
ああ、なるほど。あれが岡部隆史やったら成立しないということですね。
二郎さん、めっちゃカメラで撮るじゃないですか。
そうですよ。よしゃ、よしゃって。激写ボーイですよ。
そう、激写ボーイ。だから、ノブの隙を盗んでは写真撮って。
そうですよ。
ムーってなってるわけじゃないですか。
そうそうそうそうそう。そうです。
それがね、我が家ではキモいってなってますよ。
なるほど。なるほど。
で、まあ、その後ね、まあ、劇中では二郎さんは亡くなるわけですけど。
そうですね。
その後のね、たかしですよ。
たかし。
たかしも大概キモいじゃないですか。
柳井たかしには感情移入が一切できないんですけどね、僕は。
対できなくて。
そうですね。あの方がまだ、ああいう形で残ってたことに戦慄しましたからね、
僕は。あの赤いカバン、いろいろあったじゃないですか。一回、千尋にまで渡したもんじゃない
ですか。渡したもんですよ。
お前が使えって
言って、そうそうそうそうそうそうそうそう。そうです、そうですよ。
それをですよ、その、ノブに渡そうって、抱えて走ってきたあの規模さっすよ。うちの我が家では茶の間で金毛ってなってました
からね。大盛り上がりだったわけですね。
そう。まだ持っとったんかいっつって。
あうん、いや思いましたね。まだ持ってたんかと思いましたね。思いました。僕も思いましたよ。
ですよね。
思いました。
まあ、その後ね、二人は結ばれるわけですけど、
はい、
おかんですよ。おかんとの、たかしの関係性って、ね、まあ、複雑なのはわかりますけど、
はい、
これから結婚しようっていう相手にですよ、
はい、
先に報告しないで、先におかんに報告するじゃないですか。
まあね、いろいろね。
それ、ノブに先言うんじゃないのっていうことを、ガンガン、おかんに先言うし。
そうなんですよね。昨日もそうでしたね。
でしょ
昨日またおかんに言うとるわ、こいつ。
おかんにまず、うん、来てって言うじゃないですか、すぐ。
そうですね。
で、呼ばれたで切れるって、どうやねん、どうやねんと思って。
あれ、場合によっては離婚の原因になりますよね。
なりますよ。
ねえ。あんなにしてたら小芝風花やったら私の夫と結婚してになってしまいますよね。
そうですよ。人生やり直して、あれですよ。違う人とくっつけられますよ。
そうですよ。本当に。気持ち悪さでは同じぐらいなんですけど、僕のレベル
では。同じぐらいですね。いや、同じでね。たかしはキモい。
だから感情移入できないですよね。
ですね。で、ノブはノブでなんか、怖いんですよ、僕。あの人の考えが分からなくて。
ちょっと分かりましたよ。最近分かってきましたよ。八金ちょっと怖いですよね。
怖いでしょ？
分かります。ちょっと普通じゃないんですよ。
ですよね。
違う違う。
牧哲子の事務所も、ね、何も考えずに入るじゃないですか。
そうですよ。
声
言われる。そう。声言われる。
うん。
お前行くんかにゃーって言うて津田健次郎さんに言われてましたけど。
津田健ね、うん。
津田健。とりあえず声がええ人にはにゃーにゃー言わすんやろ、
にゃーにゃー言わすんやろ。そう、だからまあね、なんか、行ったら行ったで、不老児捕まえて子供がってずっと
盲目に言うてますね。言うてますね。
なんか周りが見えなくなるじゃないですか。
そうですね。周りが見えないとこ。それはスパスパさん、八金だから仕方がない。
八金だからっていう、あれはわかるんですけど。
はい。
いや、大概その戦後に後悔してるわけじゃないですか。
そう盲目的に。そうですよね。
盲目的にってそうなったのにいいですよ。
でも、それは八金だから仕方がない。
仕方がない。仕方がないのか。お前は学ばないのか
それをね、なんかね、すごく冷めた目で見てるような気がするランコがいいんですよ。
ランコね、悟りを開いてますね。ね
悟りをチャクラが開いてますからね、彼女
は。チャクラが開いてますからね。そうなんですよ。彼女だけは達観してるから。
正直、松島奈々子より落ち着きはあるような気がしますからね。なんか、貫禄というのか。
なんかもう彼女だけステージが違う場所にいますよね。
そう違う場所にいますね。僕もそう思いました。
そう。もうなんか、おかんかっていうぐらいな感じですよね。
そうです、そうです、そうです。だからもう未亡人感がどんどん強くなっていっててね。
いや、本当にね。
なんか。
なんか、そう、再婚してほしいわと思いながら。
でもまあ、どうなんでしょうね。
石積坊ちゃんもね。
そうですよ。
坊ちゃん以外はダメなんです
よ、ね。そう、ダメだと。
そういうとこですよ。
そこですよね。
違う
ところはね。八金と違うのはね。うん、
そう。
八金意外と流されやすいですからね。
流されやすい。流されやすい。そう。
でも。やっぱ脳筋やねんで、と思いますけどね。
うん。ねえ。だから、 三越、三越になってますよ。三越でしょ、あれ。
そうです、そうです、そうです。
三越辞めて一本で行くって、ええかな、ええかなってめっちゃ応援するじゃないですか。
そう、そうです、そうです。
いやいやいやい
や。探したら漫画できる気。漫画で成功する気。
いやー、あんた目が出るのだいぶ先やねと思い
ました。そう、まだ長いで先はってちょっと、
ね。先はまだ長いでと思った。
ちなみにあの、花子とアンもね、
うん、
最終週やったと思うんですよ。翻訳やっとし始めた。
あ、なるほど。
だからもしかしたらアンパンマンは最終週かもしれないですよ。
いやー、その可能性は十分ありますよね。
そうですね。
うん、
まあ来週高い声の人歌うんですかね。
歌うんかな。
ねえ。
あの人ね。
あの人も結構信者が多いんで、怖い、あの、ツイッターで悪口を書くと怖い人の一人じゃないですか。
うんですね。あの、袋叩きに合うかもしれない、ね。
合うから、そうですよ。
そう、だからまあ、まあ、びっくりしましたけどね、出てきた時にね。って思って。
って思いましたよね。
って思いますよね。
ねえ。
いやなんか、だからあれ、史実で言うと、
はい。
結構、新聞社に入るまで、あの二人は会ったこともないんでしょ。
ああ、結構じゃあ作ってるんですね、やっぱり話。
だから前半部分はもう、マルキーフィクション。
マルキーで持ってるんですね、女の子
は。
そうなんだ。
そう考えると、ね、もう、まあ、今ぐらいでやっと史実に乗ったぐらいの感じなんで。
なるほどね。
うん。
そうか。
まあまあ、その、アンパンマンキャラクターをたくさん出さないとダメなんでね。
そうですね。
そこはね、いろいろ前半部分は、
そうですね。
作る必要があったんでしょうけど。
戸田恵子さんがやっぱり出るみたいでタイムラインが湧いてる中、冷静に、あの、鉄火のマキちゃんかって言ってたスパスパさんがさすがやで、って僕は思いながら。
いやいやいや、もう、あの、アンパンマンリテラシーが高かったら一発でわかるキャラクターなんで。いやー、そうっすね。なんか、この後、逆にどういう展開になるんかなっていうのは、あるんはあるんですけど。
そうですよね。まだ1ヶ月半ありますもんね。
ですよね。今後のちょっと展開をどうつけるか、それこそ本当に売れるまでどれぐらい時間かかるのかっていうところ、
ね。そうですよね。
うん。
確かに確かに。
うん。
いや、もう僕の中ではかなりあれなんですよ。かなりね、先週出てきた、あの、新登場人物が僕、ものすごく苦手な人物なんで、
ほうほうほう。
見てるのが苦痛なんですよ。
どのキャラクターですか？
メイコにピアノで歌を教えてた人。
あの人がね。
あの人がすごく僕苦手なんですよ。
苦手だから。僕もわかりますよ、なんか。うん、
ええー。
あの、ね、えらい流行っとりますけど。
えらい流行っとりますけど、
ね。えらい流行っとりますけど。うん。
いわゆる、802アーティストだよね。典型的802アーティストだよね。って僕は思ってるんですけど。
気をつけてくださいよ。叩かれますよ。
すいません。声ですね。トップス立てるかもしれないですからね。
本当に。
今やったらスピーカー、あの、あれですよね。スピークか。あの、ツイッターのあれ、
うん。ああ。
あれでやってたらリクエストが飛んでくるところやったかもしれないですね。
怖い、怖い。入れろっつって。
そうそう。
上がらせろ
っつって。そう。怖いですよ。
怖いっすよ。い
や。そうですよ。
だから、あの、つばぶきのキャラクターいるじゃないですか。
ヤギさん。
ヤギさん。
はい。
あの人、おかしくないですか？
いや、ヤギさんはおかしいでしょ。
おかしいっすよね。
いや、ヤギさんはおかしいですよ。
なんかもう、ずっとシャに構えたじゃないですか。
で、シャちょっとポーズ決めて。
何こいつと思って。
でも将来はサンリオキャラクターを生み出す人って人ですからね。ちょっとおかしいと思いますよ。
意味がわからない。
そう。
もう軍隊時代からずっとなんか世の中に拗ねてたじゃない。
子供にゴダール呼んだらダメですよ。
ですよ。
はい。
何をなんか洗脳しようとしてるんやって思いますよね。
どういうことやねんと思いましたね。
どういうことやねん。あれはおかしいっすよね。
どうなんすかね。たかしがアンパンマン書いた後にあのアンパンマンのキャラクターを発売する人になるんですかね。どうせおもちゃやるでしょ、ね、このままの流れやと。
ですよね。でもなんか、儲けとか関係なく、なんか、あれですよね。密上手で儲けた金で子供に飯食わしてたじゃない
ですか。そうですね。そうですね。そうですね。
でも将来、子供から搾取する側になるんですよ。
そうそうそうそうそう、そうなんですよ。そうなんですよ。
なんだこいつはと思って。
ヤキさんね。
ヤキさんね。いつまともになるんだろうと思って。
いや
普通の社会人になるのかな。あれ、社会人じゃないっすよね、絶対。
確かに、まあ、そうですね。カレーパンマンとか無事になりましたけどね。
そう。カレーパンマンめちゃめちゃすごいっすね。
すごい大出世じゃないですか。NHK に入るって。すごい難しいと思いますよ、あれ。
ですよね。なんか、機関兵でいきなりそんなフラフラしてた人間が NHK 入れるんやと、
うん。そうそうそうそうそう。まあ、うちのじいさんフラフラしてて、JR、いわゆる国鉄入りましたけど。
すごい素晴らしい。
コネがあったんですよ。
どういう
あれで助かった言うてましたけどね。あれ助かった言うてましたけどね。
助かった
言うてましたよ。
でもね、
誰々さんのおかげや言うたら、誰々さんがすごい飲んだくれで、夜中でも家に訪ねてくる、ものすごく迷惑な人やった言うて。
何があった
でもあの人が
貸しがあ
るんやって、何があったんやと。人に歴史やって
ですよ。思いますよね。何があったんでしょうね。
何があったんでしょうね、本当にね。思います。
そう。すごいですよ。ケンちゃんですよ。結構、カレーパンマンと、まあ、キャラクターに値するケンちゃんですけど。
ケンちゃん。
あの子は名前売りましたよね、今回のドラマでね。
高橋文也くんね。
高橋文也くん
。髪型がおかしいって言われてましたけどね。
ですね。髪型ちょっとおかしいっすよ。
おかしいでしょ。まあ、福岡出身やったら何々たいって言ってたんやと思うんですけどね。
何とかたい。すごいあの子もなまってるけど。
そうや。
いや、そんだけ東京ったらさすがにちょっとなおるやろと思
う。そう思いますけどね。
何もね、よかろうもんって言うてるじゃないですか。
言うてます。いじめられますよ、あんなにあれしてたら。
言ってたらね。
ねえ。
いやーね、今やあれですよ、高橋をお兄さんと呼ばなかん立場にな
った。あかん立場になって、うわ、キモとか思ったんですけどね、あれも、あのセリフもキモと思って。
キモって。
意外とね、キモいセリフをつるっと言わせてるところがあるんでね、うん、あのドラマ、うん
うん。なかなかね、あんな、ケンちゃんの前でおろおろします、メイコ。
そう、いやー、可愛かったじゃないですか。
可愛かったですけど。
ええ。
完全に何もできない子になりましたよ、あれ、ええ。
あれほどできてた子が何もできない子になりました。
何もできなかった。結構テキパキこなしてたじゃないですか。
そうですよ。
あの喫茶店を。
そうですよ。切り盛りしてたんですけど、何もできない子になってしまって。
完全にパソコンで言ったらクルクルが出始めましたから、
ね。そうです。フリーズして
たあのことです
よね。フリーズ状態ですよね。ああ、もうログイン落ちるわ、思って。
落ちるわ、って、
うん。もうスプレートシートあかんわ、これ。
あかんわ、って。
保存されてたらええんやけどな、と思いながら。
完全にこれバックアップ取れてないわ。
どうしよう、みたいな。
どうしよう、つって。
そうですよ。
うん。まあまあね、よかったよかった、本当に。
まあもう時代はバケバケですよ、そうそうそう。
バケバケ。
時代はバケバケになっていくんですよ。ええ、
ほう
今になって身内から小泉八雲って怪人やったんっていうのを二人に聞かれて笑ってしまったんですけど。ちょっと待って、お前らと思ったんですけど。
今
さらかと思って。
今
さそうですよ、今さらでしょ。今さらかと思って。
いやー、ちょっとそれはもの知らなさすぎ
です。知らなさすぎでしょ。びっくりしました。
びっくりしますね。
ちょっとびっくりしました。
ラフカリオハですね、
そうですよ。日本人や思ってたみたいでね。妹もおかんも。二人揃って問い合わせが来たんでびっくりしたんですけど。え？って言ったんですけど。
ちょっとなりますね、それはね。
なりましたね。
どうなったら、マッサンみたいな感じになるんすかね。
なるんすかね。
ねえ。こんな感じなんだろうな、
ね。どうなんでしょうね。シャーロットの可愛らしさだけで突っ込んでいたマッサンね。
そう。シャーロットのあの人もなんか日本で女優になりますって、その子全然出てこなくなりました
ね。そうですね。出てこなくなりましたね。そうなんですよ。
朝ドラ力でね、認知力がすごいですからね。
そうですね。CM には出てくるんですよね、みんな。そうやな。まあ、いろいろとこう、なんていうか、当てこすりっていうんですか？こう、メイコが武器ウギの、はい、あの、あれを歌うとか。
ああ、なるほど。
東京武器ウギを歌うとか、その、当てこすりが結構アンパン激しかったんで、僕その辺はもうね、ゲップが出てるんですけど。もういいかな。
そうですね、
結構なんか、あそこのつながりを、他の朝ドラとのつながりをこう、こすり倒そうとするところが、結構辛いなと思って見てたんですけど。
まあね、本人的にはやしてやったりって思ってるかもしれないですけど、
そこ
ま
で求め
てないですしね。
ねえ。
そうね。
どっちか言うと演出家がしてやったりと思ってるような気がしますね。
かまじいの最後の演出にはどぎも抜かれましたけど
ね。すごかったですね。あれはすごい。
なんだこれはつって。ああ。
そうですよ。てんてんとんどんってあいつら踊ってるから、そこですよ。
いや。
三人揃って踊って歩いてたとこ、僕はアニメで見たことあるんで、ね。
あれやで、ね。そうですよね。あれをやりたかった。
あれをやりたかったんですよ。
なんか、そうですね。体半分こう透明でもいいぐらいの感じだったじゃないですか。
そうそうそうそう。
時代的にね。
でも、今日ちょうど昨日やってたラッドウィンプスとアンパンのコラボ番組見てたんですよ。
おお、そんなんあったんですね、
はい。あったんですよ。で、いわゆる印象に残ったセリフとかをね、紹介してて、はい、ハチキンとタカシとラッドウィンプスの4人で喋ってたんですけど、多分ハチキンやったと思うんですけど、ハチキンが、かまじいが言ってた最後の遺言みたいなセリフがって言ってて、それを VTR で流れた時に、やっぱり思いません、ね。何言ってんのハンサムでって。
なるじゃないですか。
なりますよね。
ハンサム見てるとね、何言ってんのってな
るんですよ、ね。そうなってしまいますね。木南さんになってしまいますね、気持ちが。
そう。
そう。
あれもう、ハンサムフィルターかかるともうダメですね。
吉田鋼太郎はもう早くシーズン3を作るべきやと思いますけどね。
作るべきやと思いますよ。
フジテレビの圧力をかけて。
劇場版こけたかもわからんけど。
こけたかもわからないですけどね。
わからないですけど、ね。
なんか、YouTube の予告編も、予告とかもドラマの予告とかも消えてるんですよ、一部。ハンサム。
なかったことに
。なかったことにされてるっぽいから、どういうことやねんとかって思って、待ってんねんけどこっち、みたいな感じで、僕はプリプリしてますけど。
いや、僕らは待ってますよ、次をね。
ね、次のね、シーズン3を、ありがとうございますって言うた身としては。
そうっすよね。
そうっすよ。作ってくれてありがとうございますって言うた身としては。
もう、永遠に作り続けていただかないと。
そうですよ。でもまあ、そんな感じで、あれですよ。スタジオの方はどうなんですか？
スタジオの方ですね。なんか、まあ、いろいろ、タヌマ系界隈でいろいろあったじゃないですか。
いろいろありましたね。よかったですね。元ユーマ。よかったですよ。僕、肉まんくん結構好きなんで、ね、昔から、半分青いの頃から肉まんくん好きなんで。
あ、なるほど。そうですよ。あれの事件があった後、大名人って言ってた側の人なんですね。
そうそうですよ。僕は大名人で崇める方ですよ。
崇める方だったっ。
そうそうそうそう。沼名。
いやー。
ってとこやと思います。
あれはね、やっぱ田中家にも落ち度があるよ。
ありますよね。
あの、掛け軸の時点で、あれやったらあかん。
あれやったらいかんよね。
あれはあかんか。そんな存在に今まで扱っといて、ダメダメ、そんな。
そうですよ。ダメですよ。
ドラマの中では、まあ、その、世間一般でいうイメージの、あの、田沼意次とはちょっと違う感じで描いてはいますけど、ね、あの、ちょっと違うキャラクターとしては、多分作ってるとは思うんですけど、うん、まあ、どっちが史実にしても、まあ、やってること自体はね、いろいろ叩かれるようなことも多分知ってるでしょうし、ね、
そうそうそうそうそうそ
う。
う
ん、
そうですよ。まあ僕は山村もみじが出るたびに怖って言ってしまうんですけどね。
そうですね。でも妖怪にしか見えないですね。
ジャパザハットや。
ジャパザハットに見えるね。確かに。
そっくりなんですよね。
ちっちゃいジャパザハット
ですね。ザハット。そうやね。ちっちゃいジャパザハットですね。あ、そうやな。ちっちゃいな。確かにあの人。
ちっちゃいですね。大きさはないですからね。
ないですね。あそこはでも濃いですね。あの、片方チビノリダーやし。
そうですね。だからね。敵屋界隈はちょっといろいろ。
濃いですよね。
濃いですよね。
あそこの、
そうですよ。大概じゃないですか、
大概やし。そうですよね。ほんで、マイマイマインちゃんでしょ？
マイマイマインちゃんね。そう、投げ払うなりと、匹敵する呪いをかけてましたね。
うわ、あれ、スパスパさん、呪いの専門家にやっぱり指導を受けてるらしいですよ。
あ、そうなんだ。
うん。あの、去年、ほら、光る君へでも呪ってたやついたじゃないですか。名前忘れたけど、
道長。
あ、
ラリーって。
言ってたじゃないですか。
すね、
あの、同じ人が指導してるらしいですよ。
そうなんだ。同じ呪術界隈の人が、
ね。そうそうそうそうそうそうそう。指導してるらしいですよ。
そうですね。
いわゆる気候師界隈やと思うんですけど。
僕はあそこで来たってなりましたけど。
なりましたよね。僕も来た思いましたからね。
あ、ちらちらちらそうかーって言ってましたよね。
そうそうそうそう。言ってた言ってた。言ってた言ってた。
そうだね。やっぱりちゃんとその、呪術の指導があったんですね。
あったんですよ。あるんですよ。さすが NHK やなーと思って。しっかりしてるわ。
どっから連れてくんですかね、来た
ちゃんと人を呪うんやったら検証しないといけないということでしょ。
いけないっていう。
いけない、
ね、
はい。間違った呪いをしたら呪いが返ってくる可能性が舞ちゃんにありますからね。
あるからっていうね。
袖ちゃんって言うてやれよと思ってる人何人かいると思うんですけどね。どんだけ舞い上がれをこするねんっていう。
こするねんって。
舞ちゃんといえば舞い上がれじゃないですかって僕は思ってますけど。
本当にね。
ですよ。
僕らの中ではマスターピースなんで。
そうですね。ミザリー秋月といい。
作品の出来が必ずしも、そういうわけじゃない。
そうそうそうそう、そう、そう。そういうことですよ。それ大事。それすごく大事。
大事ですよね。
それ大事です、スパスパさん。そう思います、僕も。
あまりにも、その、僕らの中ではフックが多すぎたっていう。
そう、面白かったですね、あのドラマ。
そうそう。よしあしも含めてですけどね。
そうそう。よしあしも含めて、あれは面白かったですね。楽しみましたね。
そうですね。
どうなっちゃうのっていつも思いながら言ってましたけど。
目黒蓮も、僕、未だに柏木って言われますか、
ね、僕も柏木学生で呼んでますね。彼のことは。柏木学生って言ってますね。
学生
彼のことは。はい。
そう。
結果は出たら共感って言ってしまいそうになります。
共感つって。そうですね。イメージ強いですね。
そう、強いです。そうですね。ああ、ベラボーはね、結構楽しんでは見てるんですけど。
なんか、まあその、歴史的な、その事件、まあ例えばその、ね、噴火であった、浅間山の噴火であったり、その、
はい、
その、なんていうかな、江戸の町のその、風俗というか、こう、あの事件が起こってこんな感じで騒動になってたのよっていうのを勉強できるんで、その辺は。
そうそうそう。いいなぁ。
楽しく見れてるかなぁ。
見れてます。そうです。ただ多分あの江戸の街にベッキーはいません。
おかしいね。顔つきおかしいわ。
鎖国はって思ってしまうんですけど。
鎖国はってなるし。 どうしても浮くじゃないですか。
浮きます。
で、ベッキーの扱いのひどさですよ、ね。
そうですよ。ベッキーの扱いのひどさですよ。でも、ベッキー NHK まで帰ってきたなとは思いました。
いや、でも、あのポジションなんだと思って、まだ。
そうですね。ちなみに、あのポジションでいうところでは、僕は、えなりかずきを正しく使ったドラマとして、ビルドアップを評価して
ます。えなりかずきを復活しましたね、
これ。しましたね。ええ感じに復活しましたね。来たーと思いましたよ、僕は。これこれ。
すごいですね。だから、あれですよ、ベッキーよりも、氷録の方が、すごい丁重に使われてる
じゃないですか。そうそうそうそうそう。だから、ベッキーも苦労するなぁと思って。
ね、本当に。
だから、ここでやっぱりね、僕思い出すのはね、なんで長野芽衣だけあんなことになって、田中圭はヘラヘラ映画に出てるのかっていう。
いやなんかね、ポーカーの大会で、なんかすごい3位とかなって何百万もらってた
んでしょ。何しとんねん、こいつって。車両かなと思いながら、そうですよ。反省してないなって僕も思いました。
反省してないですよね、完全に。
なんか、ゲスの極みと一緒やなと思いながらね。
まあ、イメージですよね、だから。
よくないですよ。
田中圭は、差もありなんじゃないですか。
はい、ありますね。そうですね。
長野芽衣はやっぱあまりにもイメージが悪すぎたっていう話ですよね。
でもかわいそうやなって
思います。かわいそうですよね。うん、あれで消えちゃうのがもったいないなとは
思います。もったいないなと思いますけどね。うん、だから何らかの形で復活してほしいのと、広末涼子も治療して復活してほしいなと僕は心から思っていますよ。
そうですね。なんか、あったのな、過剰に叩かれてる部分もやっぱあるのかな
と。あります、あります。ちょっと過剰ですね。
ですよね。
だと思います。
だからまあ、あまりにもやっぱり、まあ、一時天下を取った人間がいうところも、
ね、
その落ちてる様を見てやっぱりざまって思う人間がいるってことだったら思
う。そういうことなんですかね。
うんうん、
それはね、もうヒルドラだけでいいんですよ、そういうのは。
ヒルドラだけでね。
本当に、ね。ヒルドラだけでいいんですよ。アマプラでやってるじゃないですか、ヒルドラみたいなドラマ。
ヒルドラね、みたいなドラマをね。
今僕まだ3話までしか見てませんけど、1話で結構、1話ずつでないともうね、あまりのくどさに、ね。
くどいっすね。
いや、いい感じで脂っこいですよ。
脂っこいっすね。私の夫と。
夫結婚して。
結婚してでした
っけ。ええー、面白いですよ。
ずっとアマゾンの、なんていうかな、人気ランキングみたいなので、1位やったんで。
そう、1位やったんですよ。
気にはなってたんですけど、まあ、はい、まあ、うん、どうやら、ヒルドラ感強いし、どうなんだろうと思って、うん。で、とりあえずちょっと家族で見てみようかって1話見たのが間違いで。
うんのつき。
うんのつき。それで、土日をほぼそのドラマで使い果たすってことになっちゃったんで。
あるあるやなでも。
そう。見出したら止まらなくなって。
ああ。
なんか、まあその、もう、ざっくり言うと、
はい。
ヒルドラにタイムリープをくっつけたみたいな話なんですけど。
そうです、そうです、そうです。ヒルドラブラッシュアップライフですよ。
ブラッシュアップライフなんですけどね、そうですよね。
そうです。そうです。ヒルドラブラッシュアップライフですよ。
で、まあ、で、もともと韓国で作られたものを、
そうなんですね、
日本版として、うん、作り直したという感じらしいので、うんうんうん、やっぱり韓国の制作会社の、
うん、
最初ロゴが出るじゃないですか。
うん、
その辺の関係みたいなんですけど、うんうん、なんて言うんだろうな。やっぱりその日本的じゃないというか。
そうですね。ちょっと違いますよね。
ちょっと違う。だから、悪者も過剰に悪者だし。
そうです、そうなんですよ。
それがまあまあヒルドラ感にも出てくるんですけど、
そうです。
過剰に悪者だし、過剰に仕返しするんですよ。
そうそうそうそうそうそうそう。やっぱ、過剰に仕返しし始めんねや。
そこがね、民族性の違いやと思うんですよ。
なるほどな。
うん。やっぱり、感情が、起伏が激しいじゃないですか、
確かに、確かに、確かに、確かに、確かに。
うん。だから、韓国映画とか、ね、韓国ドラマ見てても、まして、オーバーキルが過ぎ
る。ああ、なるほどな。
それは、 あるかなと思う。だからそこでやっぱりスッキリするなっていう感情は多少日本人と違う部分はあるのかな。だから日本人ってどうしても、その、こちらの正当性にこだわるじゃないですか。
ああ、わかりますよ。
うん。
はい。
だから仮に仇討ちするにしても、やっぱり
そうですね。
建前が大事やし、
そうですね。
その後も綺麗じゃないと、
そうですね。
汚れるっていう風な感じ。
そうですね。出ないと佐野大名人にはなれないですね。
そうなんですよ。やっぱり切腹で、こう、潔く散るじゃないですか。
そう、散るっていう形じゃないと佐野大名人にはなれない。
そう。でもまあ、あのドラマに関しては、その、いかにこう、元旦那を追い落として、私が幸せになるかという話なので。
そうですね。しかしあれですよね、うん。事務所が変わるとこうなるのかという、
うん、
典型例をやってるような気がしてね。
そう
ですね。まあ、彼は一応独立してるのかな、うん、ちょっと調べてみたら、うん、どうも独立してるみたいで、うん、なるほどと思ったんですけど。
うんうん、
だから言うたら、今はちょっとね、同じアマプラの笑うセールスマンみたいな話になってるなと思いながら。
そうですね。
そうでしょう。
ボーンって出てきても、
ボーンって出てきてもおかしくないじゃないですか。
おかしくない。
秋山出てきてもおかしくない状態ですよ。
おかしくないですね。いやー、本当にね。
そうそう。まあ、佐藤健は可愛いんで僕はどうでもいいんですけど。可愛いわー、思いながら見てるんですけど、佐藤健。そう。
あれもね、佐藤健やからお話して成立するんで。
そう。佐藤健やから僕見てるんですよ。
そうなんですよ。
そう。小島風花も初めて可愛いと思ってますけどね。
そうですね。1話ひどかったですけどね、扱い。
1話扱いひどかったですね。
扱いね。
そうそうそう、そう、うん。
まあ、あれがないと後々生きてこないですから、
ね。生きてこないですからね。ヒルドラとしては大事、あの、性格ですよ。
うん、
そうそう。
そう。
なるほど。この方向で行くのか、ベッタベタやなと思いながら
見てます。ベッタベタやし。
ね、
あそこで多分女子はキャってなるんですよ。だから
ね、きっとね、多分なるんでしょうね、やっぱり。おね、女子、うん、なってます？
うちの女子二人がキャってなってました。
ああ、ねえ、ですよね。そうか、
うん。あれはずるい。それ佐藤健はずるい。
健はね、ずるいですよね。ずるい、うん、ですよね。
うん、
神、神吉君がね、どう繋がっていくのかなって思いながら見てますけど。
まあまあ、いろいろこう、伏線がね、いろいろあるの。回収はやっぱ楽しいドラマではあると。
あ、なるほど。じゃあ楽しみにしておきますよ。
うん、そうですね。
はい。そうですよ。そうですね。まあ、それぐらいジュラシックワールドもね、伏線回収してくれればよかったんですけど。
そうね。だから、まあ、ギャレス・エドワーズっていうので、期待値が
ギャレスですよ。そうなんですよ。
上がっちゃったっていうのはあるのかもしれないですよね。
あるかもしれないですね。
うん。うん、
絶望の描き方がね、ちょっとギャレスにしては気使ったかなっていう。
そうなんですね。
なんかね、全体的に気使ったなっていう感じがしました。今回。ほんで、なんか脚本家の方が結構年齢が高いらしいんですよ。
うんうん。
だからね、ギャグの間とかがちょっとね、これまでと違うと思うんですよ。
なるほど。
その点ギャレスはちょっとね、おろおろしたんじゃないかなって。でも、スピルバーグさんに言ってもらったし、みたいな感じで作ったっていうのがちょっとね、ポンポンしてる怪獣映画です。これだけはしつこく言いますよ。怪獣映画。
怪獣映画。恐竜映画じゃなくて
怪獣映画。怪獣映画。ここ大事ですね。今後どうすんのかなと思ってますけど。
ワールドになってからの前作の、
はい、
クリス・プラットとかの絡みはあるのはあるんですか？
ないです。
ないですね。
はい。一から見れます。
あの、
ね、前作頑張ってみようとかしてる人いますけど、別に見なくていいです。一から話は始まります。
そうなんですよ。物語のつながりも全くなしですか？
あ、物語のつながりもありますよ。
あるん
だ。だからね、28日後と28年後と同じようなものです。
あれもまあ賛否ありますけどね。
ですね。
28週後はなかったことでいいっていう人もいますけどね。
そうそうですね。28週後は僕もなかったよかったかなと。僕のDVD、ブルーレイの棚に刺さってる28週後、いまいましく見てますけど、うん、あれは面白くなかったなと。
そうですね。 あの、ベグビーの人が強すぎるんですよ。
強いですよね。
ゼロ、ゾンビになってからも怖いですから。
そうそうそうそう。
いや、その、ベグビーがゾンビになったらこんな感じで怖いんやと思って。生きてても怖かったじゃないですか、ベグビーは。
強かったですね。
強かったですよね。
そうですよ。うん、でも多分スカーレット・ヨハンソンやったらヘッドショットですよ。
ヘッドショット
そうですよ。
ですね。
草薙元子ばりの活躍をすると思いますよ。
あれはなかったことじゃないですか。
ああ、なるほどね。もうね、スカイオの中ではなかったことにしたいかもしれないですね。何やったんでしょうね。ムチムチ、あれはムチムチでしたね。今回まあ、ある意味ムチムチなんですけどね。
ああ、そう、ムチムチです。
はい。結構あの人ムチムチなんでね。
ムチムチですからね。
うん、ですです。
なんか、ですね、あの、マーベルやってるときはそのムチムチ感はあんまなかった気がします。
そうですね。ほんまで、周りがムチムチでしたからね。
周りかもしれない。確かに。そうですね。周り、うん。ある意味、現代のマッチョ映画ですよね、あれもね。
そうですよ。
現代のね。そう
ですよ。現代のマッチョ映画ですよ。
ですよね。
ですです。
うん、そんな気がするな、
う
ん、
思います、思います。スーパーマン可愛かったですよ。
あ、ね、久しぶりに、
久しぶりにヒーロー映画見ましたけど。
見ましたけど。
うん、はい。犬の心配するスーパーマンすごい良かったですよ。もう爆笑しそうなって。すっげえ笑ってたんですよ。
いや、今まであったじゃないですか、マン・オブ・スティールとか、
はい、
スーパーマン・バス・バック・バックとかあったじゃないですか。
はい、はいはいはい、ありました。まあまあ、全部見てます。
それはもう、あの世界線はなかったこと
になかったことになってます。
もともと一からっていう形
で。そうです、そうです、そうです、そうです。完全リブートですね。
完全リブート。
で、グリーンランタンは出てくるんですよ。
ああ、そうなんですね。
もうおるんですよ、そこに。
おるんだ。
だからもうユニバースは成立してるんですよ、あの世界で。そうそうそうそう。うん、そういうところで、よかったですよ。あの、いつこの人は口にスプレー当てるんかなってルーさん見ながら思ってましたけど。
俺を見た俺を見た
痛いですね。
そう。なんて日だっつって。小草原かっつって。
ほんまね。今、売れっ子ですからね、彼。
ねえ、売れっ子ですね。
売れっ子ですよ。いろんな映画出てますよね。ノスペラトゥも出てきてたし。そう。そうなんですよ。
そう。ねえ、一時はゾンビとかなってましたけどね、あの子。
みんな苦労してるよな。
そうそう。ゾンビの恋愛映画ってなんやねんと思いますからね。
それ何でしたっけ？
なんていう名前だったかちょっと忘れたんですけど、あのゾンビになるつつ若干自我が残ってるんですよ。
ああ。
だから、襲いかかるんですけど、なんか自我で抑えてるんですよ。
ああ、なるほど。結構複雑な映画だな。
そのうちに、そう、そのうちに襲われてる女の子も、うん、ちょっといいじゃんってなるんです
うん。後で調べよう。
そう、後で調べてください。あの、まあまあ面白かったですよ。
へえ、そうなんだ。うん、でも、まあ、あれですよ。そんな感じなんですけども、今日はですね、うん、今からが本編です。
はいはいはい、長すぎんね。
もう45本撮ってますよ、その動画。
枕が長すぎんね、うちの
番組。長すぎますよ、うちの番組。一回切りますけどね、こんな。
切るほど枕で一回分取れるっていう。
そうですよ。一人ガンダムで何分かめとんねんっていう言われた状態ですよ。
ですね。
そうですよ。ちゃんまつさんもね、ちゃんとね、あの、自分とこの番組で40分近く森平さんに喋ってましたからね。
いや、本当に、ね。
元は取ってるよな、俺らってすごく思いましたけど。
いやー。だから本当にね、見ていただきってありがたかったっすね、本当に。普通はいかないですよ、
ね。そうですよね。もう、でもあれですね、誰もジークアックスの話してないですね。
ああ、そうっすね。やっぱり、それよりかは、V ガンダムの
方が。やっぱトミドなんだろうな。
なんだろうな。本当草屋みたいな。
そうですよね。 やっぱ富野でないとダメなんだろうなってすっげえ思うな。
うん、面白くはないんですけど、うん、味がするんですよね。
そうしますね。味はしますね。確かに。
味はしますからね。
そうですよ。そうですよ。まだここでビクトリーガーナの話をしたら長くなっていくと思う。
長くなっていくんでね、本題行きます。